おはようございます。グッドモーニングボイスです。1月15日水曜日、8時13分です。朝ですね。はい、まあもうお知らせいいかなという感じもするんですけど、そうですね、話の中でおいおい、まだすぐにはではないんですけど、おいおいですね。2月。早くて2月。もしかすると3月になると思うんだけど、ライフハック心理学って昔私、まあいろいろなね、表現変えてみて、メンタルハックとか言ってみたり、いろいろしてみてたんですが、という、こう、なんていうんですかね、勉強会みたいなものを復活させたいなと。まあ、一周してきた感がありますよね、なんだかんだ。これ、グッドモーニングボイスに戻しちゃってますし、名前はちょっと考えますけど、改めて。ライフハックっていうのは今時さすがにどうかなと思うんで、でもまあそういうものなんですよね。で、以前は、まあもう本題入っちゃいますけど、以前は、行動科学と、まあ認知神経科学っていうの、まあ日本では脳科学っていう方が自然だと思うんですけどね。こっちの方を中心にというか、もうこっちで絶対まとめたいぐらいに思ってて、まあ言ってみれば精神力道を脱色してたわけですよ。脱色どころか消毒ぐらいな、毒かよみたいな感じにしてたわけですよ。で、全くフロイト知らないなんてことはありえないじゃないですか。もうでも、いないかのように扱ってた。だから私がこの番組で、繰り返し、まあ言ってみれば批判に近いですよね。批判しているこの、その精神力道系排除みたいな動きをむしろ率先してやってたわけですよ。それは私は別にそうしたいという気持ちよりはですね、もうなんかそうしなければいけないんだぐらいに思い込まされていたというか、もうそうしないものは自分が排除されちゃうみたいな感じ。まあ、言ってみればあれですよね。隠れキリシタン感がちょっとあったってことですよ。隠れ力道感が いくらかはあって、いやもうフロイトはダメだよねみたいなのって言うほど思ってもないくせに言う必要、言えばなんかこう多数派につけるみたいなね。でもユングは好きみたいな、わけわかんないんですよね、結構ね。ユングはまあ割と、でもあんまり口にしないようにはしてました。セレンディピティだけ使うみたいなね。なんかセレンディピティはビジネス書界隈でも許されてる感があったんですよ。なんかそれはわけわかんないですけどね、本当にね。もうなんか単なる雰囲気だろっていう感じなんですけど、何にもそこに合理的な理由はないですから、はっきり言って。で、無意識排除してるのにセレンディピティ入れてくるなんてナンセンスじゃないですか。まあ大概の人は無意識というのを全意識のことを指して言ってるだけなんですけど、無意識っていうのは、やっぱ厳密に話をするなら、ビヨンのあれがやっぱり、まず念頭に置かなくちゃいけないんですよ。まあ、あれじゃなくてもいいんだけど、不安というものは、色もなければ形もなく、匂いもなければってやつですよ。不安というのを色付けしたり、なんかそこにあるものみたいに言っちゃダメなわけですよね。胸がドキドキしてます。もうそれ、不安じゃなくて、心拍じゃんっていうことなんですよ。不安の表出とか言ったりすることありますけど、まして無意識の不安ってなってくると、もう、それは意識できてない上に、形も見えもしないんだから、感知絶対できない。つまりこの世にないものなんですよね。まあ、そこまでね、本当にあらゆる深層心理系で常に無意識を非常に厳密に扱ってるかというと、僕は甚だ疑問だと思いますが、そういうふうにしかし扱わなければ、あんまりその全意識的にね、実は頑張って思い出そうとすれば思い出せるし、心臓ドキドキですみたいなことを言い出したら、それは無意識でない上に不安でもないってことになっちゃうわけですよ。だから、そんなめんどくさいことはやめて、もう本当に心臓ドキドキの方は使えばいいじゃんみたいな。極端に言うと、急心飲めばいいじゃんみたいな。ちょっと商品出しちゃいましたけど、商品名。急心のあれですよ。あれ飲めばいいじゃんってことになってしまう。これはだから心理アプローチというよりは、もはや身体アプローチになってるわけですね。それがいけないわけじゃないですよ。北の富士さんという最近ちょっと NHK に出てこなくなってしまった昔の、横綱の千代の富士のお師匠さんが、現在の理事長って確か北斗海だと思うんですよ。もともと星って言ってたんですけどね。あのお師匠さんでもあるという北の富士さんが、実は 千代の富士の優勝かかるシーンでは休診を飲んでたという、多分あれは本当なんだと思うんですよね。本で読んだ話で本人書いてたんで、休診飲んでたんだみたいな思いますよね。自分がの優勝かかってる時は飲まないので、師匠ってそういうもんなんだなって思いましたね。まあいいんですけど、八角親から、八角理事長ですよね。のお師匠さんが北の富士ですよね。で、一応の富士が優勝かかってる一番で休診飲むという。だからこれは不安の表れなんですけど、聞かないとは言い切れないですよね。で、プラシーボかもしれませんけど、何の話をしてるかというと、これはビジネス心理じゃないかって話なんですよ。ライフハック心理っていうのはちょっと合ってないかもしれないけど、メンタルハックじゃんって感じなんですよね。やっぱり。だって、休診飲まないと心臓が怖いってわけじゃないですか。結局は。でもそれは心理的なものであることは、この場合明らかじゃないですか。優勝かかった一番の直前に飲むっつってんだから。それは、ビジネス心理だなって私、ビジネスですから、相撲は。で、この辺の話を、まあ、考えてないんですけど、やるときに、力道脱色するってナンセンスだなって思うんですよ。今はね。もともとナンセンスだなとなんとなくどっかで思ってたかもしれないけど、脱色するべきなんだって信じてたんで、本当に。でも今は力道を中心に行こうみたいな、そういう一周回ってきてるわけです。ライフハック心理とは言わないにしても、まあ、ビジネス精神分析みたいに言いたいわけですけど、この名前でもいいかな。まあでもビジネスマンのための精神分析、ビジネスパーソンのための精神分析勉強会、長いな、長いんだよね、こういうのって。うん。今を考えているのはですね、個人的な話にやっぱりしないとね、確実なものになっていかないんですよ。だから僕は個人的な話をここでするんですよ。セッションの時僕の個人的な話を聞いてもらってもしょうがないんで、相手の方の個人的な話を伺うのが私のポジションですから、役割ですから、今ここで喋るのは誰が聞いてるのか分かりませんが、聞いてる人の顔はもう思い浮かぶんですけどね。でもまあ聞いていただくわけですよ、私が。だからこれは僕のスーパーバイズなのかもしれないなってやっぱ時々思うんですね。でもこれ言うのをスーパーバイズって言ってると怒られるのかもしれませんけどね。批判はされませんからね。このまあ批判されうるんだけどね、この内容は。まあでもかなり、プライベートな話をしちゃってますよ。今日もしちゃいますけどね。まあ、聞き苦しいというのは、ちょっと飛ばしてください。申し訳ないけど。なっちゃうのかな。他の人の話をここでするのはダメだと思うんですよ、やっぱり。で、臨床例を引いてくるのは許される、ギリギリ許されるとは思ってるんですけど、ていうか許されるはずなんですけど、でもその臨床例ってなってくると偽装されてるんで、そもそも本当とは言い切れない上に、私の話じゃないから、確証が持てないんですよね。間違ってってもいいから、例えば病理構造体の話を今日するわけですが、病理構造体、総敵防衛、まあ、ギャングの集団みたいな感じ、何か自分が建設的とか前向きなことを考えようとすると、何綺麗事言ってんだ、まあ、なんかドドドドドドンってやられて、自分の中の倫理観が崩壊して、自分の中の懲罰的な意識をですね、正当化するわけですよ。つい、先日も読んだんですけど、抑うつと言いながら、それもなんか迫害妄想じゃんっていう感じの、患者さんのお話がありまして、でもすごいわかる気がするんだけど、まあ、夫の昔のガールフレンドをストーカーしちゃう女の人の話なんですけどね。いや、これ絶対懲罰感情でしょ。もう絶対面と向かって言ってやるんだみたいな、何を言ってやるんだって感じだけど、まあ言ってやりたいわけですよね。何かを。お前、夫のペニスはどうだったんだみたいな。最近でもないか、だいぶ前にね、こういう話が今日は出ますからね。どうしても出ちゃうんですよ、病理構造体の話をするとき。病理構造体というのは、ローゼンフェルドの。ローゼンフェルドというのは、まあ僕はクラインの結構直系だなって思うんですよね。病理構造体って、すっごい大発見だって思われてませんし、思われてるのかな？その後、またビヨンとかの手によって抽象化されて、まあやっぱね、中途半端感はあるんですよ。でも、ここが大事なんだけど、精神分析の世界って中途半端な概念が意外に使えたりするんですよね。だから、妄想分裂ポジションと抑うつポジションも、今や PSD みたいな、PS と D のこういう両矢印みたいに、ベクトルみたいな 雰囲気の数学化されてるんだけど、やっぱりね、私は中途半端なんですよ。BS ポジションとか分裂ポジションとか言ってるのは、まあ、フェアバーンの発想なんですけどね。それをクラインがかなりの程度まとめて、さらにそれをビヨンが、まあ、抽象度を上げた。抽象度を上げるべきなんですよ。やっぱり理論なんだから。でも、抽象度を上げちゃうと、上げた方が使われるかっていうと、ビヨンがやっぱりやったあの、いわゆるグリッドのテーブルですよね。表、なんかもう二次元の表で、Excel で書いたようなやつ。あそこまでやっちゃうと、なんかやっぱり使えないものになっていく感じってどっかあるんだと思うんですよ。確かにあれは、ちゃんとなっててすごいけど、フロイトがここまで抽象化されて、しかもなんかなかなか簡単に論白できるようなものじゃ論白って言いますよね。なくなってるっていうのがすごいなって思うんですよ。すごいなって思うんだけど、でもやっぱり使いにくい感じがちょっとするんですよね。PSD より妄想分裂ポジションの方が分かりやすい感じがするんですよ。やっぱり。なんか虚勢不安とか中途半端だけど、なんかこうですね、抽象度を上げるということは、その分適用半径が広がるけれども、なんか一瞬うってなるから、その一瞬が結構邪魔で、またやっぱりこう、もっとこう、なんていうのかな、セッションの途中って私もセッションやってて思うんですけど、なんか視界が狭まるんですよね、妙に。この狭まった視界でも考えられる道具が必要なんだなって感じがするんですよ。意外とやっぱり長字画って、なんか雑な考え方だと思うんですよ、ある意味。なんかこう、お父さんの言うことを聞け、聞かないとチンチン切るぞみたいな、そういうアホみたいな話だなって思うんだけど、でも、このアホみたいな感じがないと、相手の人の話を、しかも結構込み入っているプライベートな話を聞きながら、ってなりながら考えつくことってせいぜい長字画くらいなんですよね。なんかこう、抽象度が上がっちゃうと、わかりにくくなりすぎて、ほんのちょっとわかりにくくなっただけでも、わかりにくくなってないですよ。はっきり言って難しくなんかないんですよ。単に論理を追うだけならば、そうだな。まあ少なくとも、なんか関係代名詞の目的格みたいなやつより簡単ですよね。精神分析の方が。単にそこの理論の難易度だけを取り上げるんならば、難しくはないと私は思うんだけど。でも、どこでそれを考えを使おうとしてるのかと。あれじゃないですか。結構、英語が苦手な人って今みたいな話をされただけでも頭痛くなるみたいに。でもその人意外と、なんかね、なんだっけ、ケイリー・ハミルトンの法則とかできちゃうみたいな、そういう人っているじゃないですか。絶対ケイリー・ハミルトンの方が難しいよって思うんだけど、そんなことはないんですよ。ていうか、その人の頭の良さが変わるんですよね。で、かなりそのセッション中ってバカになっちゃうんで、ここが厄介なんですよね。考える能力がぐっと低下しているっていう状態が発生した時にでも考えられるツールってものが割と大事。そういう意味であるの、ローゼンフェルドの病理構造体って多分すっごい使われてるんじゃないかなと。思い当たる節ありまくりだよねみたいな感じなんですよ。まあ要は懲罰感情なんですよね。だからさっきちょっと言いかけた、要するにアダルトビデオですよ。僕が見てたやつで、そのね、わけわかんない話なんだけど、八坂村みたいな話の中で、なんかエロとホラーってよく絡むじゃないですか。で、なんか美人の女の人が村の子孫の繁栄のために、なんかこう、男の人に身を捧げるんだみたいな、まあ、ある種の人がすごい好きそうな、僕も嫌いじゃない話があってですね。で、その奥さんが怒るわけですよ。あの人のは立ってたのみたいなことを聞くわけですよ。まあ、ビデオなんで、その人。で、なんか、普通に立ってましたとか言ってめっちゃ怒り出すみたいな。でも、そういう話ですよ。だから、つまり、罰したいということに性欲がすごい絡んでくるみたいな、盗作的な世界ってやつですよね。で、罰したいわけですよ。すごく。罰したいと思うと興奮してきて、単純に懲罰意識だけでも興奮はするんだけど、そこに性欲がなぜか加わっちゃうみたいな。で、なぜかっていうのはつまり、自分が幼かったから頃の感情がそこに関与してるんではないかというふうに、まあ、精神分析的には、この辺が精神分析の最も性欲度的なところで、ナンセンスじゃん、そんなのって思われてたんだけど、いやでも子供の空想ってそういうの多くないって感じが私なんかはするんですよね。で、ここから性欲を、多少性欲に関してはコントロールされても、 懲罰意識って結構みんなコントロールしきれてないですよね。なんかもうすぐ X とかワイドショーとかで、なんかこいつ叩いていいみたいな、みんな言ってますけど、こいつ叩いていいみたいな空気が出来上がると、もう叩きまくりたくなっちゃってるじゃないですか。なんかもうこの人と罰しないと世界ダメになるし、一歩間違うと破滅だし、みたいな。多分もうね、一時、まあ、なんですかね、ロシア大統領とか、もう叩けるだけ叩こうみたいな、こう、怖いっすよね。なんか、彼も怖いけど、世の中結構怖いですよね。ここに性欲度みたいなのが絡まりつきやすいというか、合流しやすいというか、なんでこれを私が、まあ私にあるからなんだけど、この病理構造体みたいなやつですね。総敵防衛をしていくわけですよ。で、この時に何をかなぐり捨てたくなるかっていうと、いわゆる抑うつ的な倫理観なんですよ。抑うつポジション的な倫理観なんですよ。いやいや、一つ意識だからさ、みたいな。いや、一つ意識言ってんじゃねえ、みたいな。ギャング団差し向けて、一つ意識ボコボコにしろ、みたいな。そういうノリになっちゃうわけですよ。で、この正義を完遂して、SM の世界に行こう、みたいになっちゃうわけですよ。この辺をローゼンフェルド、ちょっとね、今、ローゼンフェルドの責任にこれをしていいのか的なのが、ひた走ったんですけど、でもね、やっぱり私はこれがあるという気がして仕方がないんですよね。なんかこの懲罰感情というものっていうのによって、なんていうんですかね、例えばもう奥さんと喧嘩したりすると、甚だしくなりかねないわけね。いやもう、この女絶対貧乏のどん底に叩き落としてやるみたいな。なんか、親類に嘘800並べ立ててでも、なんか誰もこの女を、援助できないようにして離婚してやろうみたいになるんですよ。そういう感情にとらわれる。今言ったようなのって言語的説明なんだけど、これが非言語的に走っていくんですよ。頭の中を。心の中をでもいいんだけど。で、ものすごいんですよ。なんかよくわかんないですよね。ものすごく幼稚だって言いたいんだけど、全然これを、なんていうのかな、現実的に行う、そういう大人的な自分がやってくれるかっていうと、やってくんないなって感じ。そこに分裂があるってことなんですね。私の大人的な能力いるじゃないですか。例えばもうクレジットカード止める1個取っても大人的な、要するに抑うつポジションを知ってる自分ってやつがいて、で、その抑うつポジションを知ってる自分に、いや、この女懲らしめるためにさ、ちょっと銀行口座凍結しようよみたいなこと言っても、銀行口座を凍結できる自分はやってくんないですよ、これを。なんか狂った方、何お前はそんなこと言ってんだみたいな。これって完全に一人で二役やってるじゃないですか。分裂が起きてますよね。この、分裂しているはずの大人の自分のこの知性と、子供の自分の欲情みたいなものが組み合わさったシステムを病理構造体と呼んだような感じがするんですよ。なんかもうちょっと厳密性を要求するんだけど、今はやっぱり僕喋ってて、バカになってるんですよ。だいぶ。いろいろ喋っちゃったし、八つ墓村みたいな話の、アダルトビデオみたいな話もしたんで、頭が5歳児化してるんで、病理構造体のシステムをきちんと説明できる能力を今、書いてるんですね。休んで水飲んでくれば戻るんだけど、そうするとこの情緒の方を、なかなか思い出しにくくなるんですよ。難しいんです、こういうことって。だから、このまま喋っちゃうんですけど、つまりですね、こういう状態でも病理構造体って言葉、ローゼンフェルドっていう言葉、キーワード、あの人の、あのおじさんの、イラストイメージみたいなのを思い浮かぶんで、ポンポンポンって思い浮かべさせられるんで、こういうのが使えるんですよね。今、グリッド考えろって言われても結構無理で、やっぱりこの辺にグリッドの本、載ってる本とかが欲しくなってくるんですよ。これはできないじゃないですか。セッション中にちょっとグリッド読むからみたいなわけにはいかない、いくかもしれないけど、やっぱり何かが興ざめっていうか、ダメだと思うんですよね。だから、考えられない時に、でもできる、使えるやつ、そういう意味では、いかにもクラインらしい、ローゼンフェルノの引き継いだというのか、クライン派として考えついていった、総敵防衛というやつ、総敵防衛と病理構造体という考え方は、使えるよなと思うんですよね。人の怒りって大体これで説明がつく感じがするんですよ。で、抑うつ的ではあるんだけど、だからこの辺ですね、抑うつポジションみたいなのとか、うつとかいう考え方を、なんつうんですかね、もう、 この番組聞いてる方には、なんとなく理解できるんじゃないかと思うんですけど、例えば、うつ病とか、抑うつ症状とかいうのを、あのチェックリストみたいなので、3ヶ月以上、うつうつとした気分が続いている、適当ですよ、適当に喋ってますけど、ああいう、こう、診断基準みたいなので、このようなのに陥ってる人は、こういう特徴があるみたいな、それは特徴だろって感じなんですよ。心の中で何が起きてるのかについては触れてないでしょうって感じがしますよね。で、さっき、ちょっと紹介した、臨床例の女性が、まあ、夫の元のガールフレンドを、ストーカーして、みたいな話があったときに、やっぱ非常にその女の人が言っている夢とかの話は、いわゆる病理構造体的な世界っていうのがよく感じられるんですよ。目的が狂ってしまってるわけです。だって、夫のガールフレンドをストーカーしても何もならないじゃないですか。なんか、そこに興奮があるわけですよね、結局ね。で、その興奮っていうのは、結局、なんつうのかな、ヘルプレスネスなんですよ、根本的には。やっぱりその女性は、すごく私はもう生まれながらにして悪い存在で、みたいな、もう抑うつポジション、抑うつ症状まっしぐら的な、そういうことを言ってるわけですよね。抑うつ的。まあ、抑うつパーソナリティのか、うつ病のための精神、あれです。松木さん、ほら、バカになってるでしょ、僕。松木さんのね、一連のシリーズですよ。あのシリーズは本当素晴らしいと思います。私は、精神力道じゃない、力道系に興味ない人は、あのシリーズ読まれないかもしれませんけど、あれは絶対、みんな読んだらいいのにみたいな、まあ一冊一冊が非常に高く、途中絶版になってたりするんで、僕もこれ9000円ぐらい古本屋から、なぜ9000もする本がと思いながら、みすず処方じゃないんだからとか思いながら、まあもう本当涙を飲んで買ったんですけど、まあいい本ですね。でこの抑うつ症状のパーソン、ための精神分析的アプローチみたいなのシリーズの中でも、この抑うつという中、こう、バラエティが富んでるというか、バリエーションが非常にあって、どう見てもこの人は抑うつというよりは怒りだって感じがするんですね。でも怒りの根本的な話が最初に聞かれるのは、会社では暴れるみたいな話まで出てくるんだけど、すごいこう、おとなしそうな女の人で、自分は本当にダメでみたいなことしか言わなくて、表面的には抑うつ神経症ぐらいな感じなんですよ。だから難しいってことなんですよね。話を、だってストーカーしちゃうっていうのは明らかに現実検討をかなり書いてるじゃないですか。元のガールフレンド、夫の元のガールフレンドストーカーするって何か夢と現実が相当ごっちゃになってる感じがするじゃないですか。心的現実がのさばってるじゃないですか。現実無視されてますよね。そこはすっごく精神病水準なんだけど、でもクリニックに来て私はこうこうこうで生育歴はこうでって言ってる。すっごい真っ当なんですよ。そこは非常に抑うつ神経症水準、健常者に近い。なんか、抗不安薬を飲みながら様子を見てればいけるんじゃないかみたいな。だから、こういう時に、私が思うに、なんちゅうのかな、今風に、脱精神力道的な、ノラカウンセリングっぽい、あるいは、何か正規じゃないのか正規なのかわからないような資格だと、何をこの時にやっちゃうかというと、いや、あなたは辛かったんですね、みたいな話をして、慰め系になっちゃうような感じがあって、多分それは、精神病水準の部分が無視されてしまっている感じがあるわけですよ、きっと。あなたの気持ちはよくわかります、みたいな話。それを自己愛だって書いてた人いますけど、それは、治療者の自己愛でもそういうふうに言うしかない時だってあるだろうに、とは思うんですけどね。言うという意味では、何を言うかって話であって。すればですね。まあでも、生育歴は大体、優しいお母さんだったんですとか言いながら、そんなことはないんですよ。これやっぱり、セッションをいっぱい重ねていかないと出てこないことってあるんですよね。思い出すってやつですよね。思い出すことが治すことに直結するとは限らないんだけど、いわゆるこう、思い出し療法じゃないんですけど、思い出しているうちに、言ってることと、そのお母さんの実像がすごいかけ離れてきたなっていう話が出てくるわけですよ。優しいって言うけど、なんか妹の世話は全部お前やれみたいな。 ヤングケアラー感が出てきてるじゃんっていう話が出てくるわけですよね。で、いいんですよ、別に。本当のお母さんに会ってみると、いや、このお母さんはこの患者さんが言うのと全然違うな、みたいな、ありなんですよ。何が大事かというと、その子は、育てられた時どう考えていたかということが大事であって、例えばやっぱり、妹の世話を全部押し付けられていたってことは本当はないにしても、でも例えば妹が、テレビゲームやりながら、お姉ちゃんが妹の、妹、まだ小さいからっていう理由でね、なんかみかん剥いてあげるみたいなことをして、その剥き方が悪いと言って怒られるみたいな、こういうことがあれば、心的現実はものすごく暗くなるかもしれないじゃないですか。で、そういう時に、その妹を、性的に、場合によってはね、なんかこう、恥ずかしめてやりたいみたいな気持ちになったとするじゃないですか。そういうことを、6、7歳の女の子が考えても別に僕は全然不思議だとは思わないですよ。このような時に、病理構造体みたいなものって、つまり相的防衛ってものが必要になると、ある意味で必要ってのは変だけど、この場合恥ずかしめるとか、せめて罰したい。でもやっぱり罰するって時に非常に体罰感が加わるんで、そこに性的なものが絡んできやすいと思うんですよね、やっぱりね。まあ何でもいいんですけど、ちなみにその女の、あの妹の方がすごく可愛がられてるとか、本当に可愛くて私は可愛くなかったみたいな、むしろ男の子っぽかったみたいな時に、このジェンダー的な、ジェンダーアイデンティティ的なものがここに絡んでくるんですよ。僕はそのような気持ちってすっげえよくわかるんですよ。逆をよく言われてたから。女の子っぽいみたいな。で、私の、まあ、これも余計な情報ですが、AV っていうものは、すっごい私自身の立ち、ポジションがネチネチしてるんですよ。なんか、嫌な、性格の悪い女の子みたいになりやすい。そういうものに、同一化しやすいんですよ、私は。キャンディキャンディで出てきたイライザっていうじゃないですか。ああいうキャラ好きなの。好きではないけど、あれを見てると、いや、こいつほんと性格歪んでな、みたいな。でも、ああいう子が、なんか、キャンディに性的な、いじめをするとかは多分すっごい興奮しちゃうと思うんですよね。これは僕が何に同一化しやすいかってことなんですよ。まず私は男性的じゃないんですよ。で、なんかああいうイライザみたいな女の子ってなんか手下に不良いるじゃないですか。あのポジションって私すごい好きなんですよね。なんか昔ドロンジョとかいたようなヤッターマンみたいなね。あれなんかちょっと SF っぽい格好してたじゃないですか。あの感覚って僕すごいよくわかるんですよ。あのドロンジョ様みたいなのに割と惚れ込みやすい。実際には絶対惚れないんだけど、病理構造体的な世界の中では、ああいうのに同一化しやすいんですね。で、さっきの話で、その妹に対してそういう憎しみを持った、すごい可愛がられている、で、可愛いという風な気持ちもあるみたいな、こういうアンビバレントで盗作した、可愛がりたいんだけど許しがたいみたいな、そういう気持ちが、元夫の、もう夫の元の彼女のストーカーってのにすっごいフィットしますよね。だから私は転移というのは似ているということは違うということだというのを最近すごく意識するようになったんですけど、似てないっていうこと。妹と夫の元ガールフレンドは何の関係もない。全然関係ない。だけど、その人の中では似たものになっちゃう。つまり、この、妹は両親の愛をかすめ取りやがって、だから私に来るべき愛が来ないんじゃないかという怒りと、いや、愛らしいなという気持ちと、で、妹の世話をしなきゃいいお姉さんになんなきゃという気持ちと、それがすっごい理不尽だと思ってる気持ちと、そんなのお母さんやってよってことですよね。で、ぐるぐる回ってる。お母さんがやってよのことを私にやらせて。だからお母さんの愛を一心にこの妹は持ってってる。だから私がやってもらうべきことを私がやらなきゃなんなくなっているっていうこの構造がそっくり夫と元ガールフレンドっていうものに適用されていく、投影されていくわけですよね。夫の愛は 100% こっちに来るべきなのに、すでにこいつ付き合っちゃっていて、夫のペニスを持ってったみたいな、まあそういう夢を見るわけですよ。からし明太子の夢っていう変な夢なんですけど、でもからし明太子には子供が詰まってますよね。非常に精神力道っていうか精神分析の世界ってのは、私はいろんなことを伝えているというか、異常に豊富な世界だと。まあだから、それこじつけじゃないのっていう昨日も言いましたが、こじつけがましいんですよ、残念ながらね。からし明太子とソーセージっていうのに、 ペニス見るっておかしくないかって、おかしいんですよ、それは。おかしいんだけど、そもそもおかしな夢を見ているんですよ。じゃあなんでそういう夢見てんだという、すごい面白いんですよね。ギャング団のなんか悪い女スパイみたいになったところに辛子明太子があったみたいな。非常にそこは何かを連想しようと頑張るべきところだろうと。少々こじつけでもね。少なくとも盗作的じゃないですか。なんかこう、最初の話はそもそもどこ行ったってことなんですよ。で、会社に行ってもなんかこうね、仕事がちゃんとできなくて、私は生まれつき悪い、人として生まれてきたから、本当ダメなんですみたいなことを言ってるわけですよ。この、ダメだということに耐え難いわけですよね。耐え難いですよね、そりゃね。仕事しに行って、昨日も言いましたけど、ATM に並べば、なんか後ろに長蛇の列ができてしまう。自分はノロノロもたもたしていると。で、ちなみに、このおか、優しかった、私に優しく接してくれた普通のお母さんとか言ってる人は、なんか自分の機嫌が悪いときは、バカだの、ブスだの、ノロマだのと、こう、罵ると。いつも出てくるパターンだなと。優しかったお母さん像っていうのは、実像としてはどこにいるんだろうっていう。そして妹ばっかり可愛がって、で自分のことは、こう、妹の世話役みたいに、召使いみたいな扱いを。これは明らかに投影が入ってて、多分実態がそうだったかどうかは、実際はそこそこ疑わしいと思うんですけど、本人の中でも妹の召使いにさせられているみたいになっちゃってるんで。だから、夫のガールフレンドは私に来るべき愛情を、夫の愛情を盗み取ってしまったみたいな、そういう気持ちに、でもそもそも私は人に愛されないタイプの人間だからっていう説明がですね、こういう時にさらっと成り立つわけですよ。で、その感情を持ちこたえきれない。抱え込もうとすると、自分が惨めで大変きつくなってくるので、反転させたいわけですよ。この状況を一変させる、強い自分とか、悪い自分とか、どうせダメなんだから、ダメなものを排出したんだけど、その排出したダメなものに自分を同一化させるわけですよね。イライザってその悪役じゃないですか。悪役っていうのはつまり、人間の悪い部分を彼女に集約させた存在じゃないですか。それと再度一体化することによって、そのね、綺麗事の世界というものを破壊していきたくなるわけですよ。そんなね、一生懸命、妹の召使いみたいなことをやってたって、どうせお母さんは、自分のことをよくは言ってくれないとか、自分のことを愛してはくれないと。どうせこの世の中は信用ならないものなので、で、少なくとも自分みたいな人間には報われないものなので、で、この世界というものに、いいダクダクといい子ちゃんをやっててもしょうがないから破滅させようっていうことになって、盗作的世界というものが自分の世界みたいになっていくんですよね。それが総的防衛という言い方であり、つまり無理やり自分を元気づけて、なんか女盗賊の首領みたいになって、で、その世界でやっていく。やっていけないんですよ、そういう方は、大体において。そういうタイプではもともとないんで、それはあくまでも万能空想的な世界の中で、そういう活躍ができるという話でしかなくて、まあ黒い世界ですよね。で、その時手下になってる男の人たちっていうのは、つまり自分の分裂している対象群なわけですよね。悪い自分たちみたいな。それがギャング団みたいなのを結成して、言いこぶっている自分を粉々に破壊していく。そうすると自分の中のこう倫理観みたいなものが消滅して、何ができるか。妹をいじめられるとか。会社の後輩をいびれるとか、いきなりなんか関係を断ち切って離婚するとか蒸発するとかできるんだけど、その後、我に返ると、うわ、全部失って、しかも自分、ただただ困る人になっちゃってるんだけど、っていうことになるわけですよ。これがですね、いきなり話飛ぶようなんですけど、感じない男、無痛文明書いた人、哲学者の人ですよね。あの人が言うところの、男がマスターベーションした後は、どん底に叩き落とされるとか言っている、その抑うつ的な気持ちってやつだと思うんですよ。僕はあれは、あの方はですね、おそらくこれは全男に共通しているんだみたいな、なんか筆が乗ってくるとそういうノリになっちゃうんだけど、それはその人の気分だと思うんですよ。彼が言ってることっていうのはすごく、感じない男を読んでいただくとわかるんですけど、気持ち悪いかもしれませんけどね、女性には。明らかにあれは、総的防衛だと思うんですよ。総的防衛としてマスターベーションするからそれが起こるんですよ。あの中でマスターベーションやって、彼は、私はあの気持ちはものすごくよくわかるけど、 悪い人間に自分を同一化させてるんですよ。そして、綺麗なとか、優しいとか、真っ白いとかを壊していくとか、怪我していくとか、そういうところに自分の性欲を乗っけると。で、出し切った後何が起きるかというと、虚しくなる。だってそれは、世界を怪我しておいて、で、その汚い世界のところに自分をポンと置くわけだから、いやー、もう世界全然ダメだわって。それはあなたが投影した世界じゃんってことなんですよ。からし明太子の世界じゃんってことなんですよ。それはリアルな世界と関係ないじゃないかっていう。ここを私はすごく新しいというか、このここに異なるやっぱり視点を投入してくれたのがミニコットなんですよね。やっぱ独立学派はクライン派と物の見方が少し違うんですよ。対象を破壊するって言い方にするんですよね。つまり投影しておいて黒い世界にポツンと取り残されるんではなくて、そこを生き延びるんだっていう観点を購入したんですよ。これが私やっぱりミニコットの偉いところだなって思うんですよ。ローゼンフェルドの話を読んでると、この病理構造体がいけないってことはよくわかるんですよ。いや、これはダメだろうと、ドロンジョになるのが関の山だろうっていうのは、そもそもドロンジョはやっぱりアニメのキャラでしょう。空想の世界に生きることになっちゃうわけですよね。そこをなんとかしようねってなんだけど、どうなんとかするんだってのが甘いなって感じがちょっとするんですよね。病理構造体はいいんだけど、ミニコットの言う対象を破壊し、対象を憎み、対象を殺し、ここまでは病理構造体でほぼ同じ展開が見え、展開でもいけると思うんですよね。破壊する、なるほど、怪我すとか壊すとかやるよねと。まあ、なんならクラインが言う、クラインはもうちょっとレクター博士感が入ってくるんで、噛みつく、噛み砕く、食べ尽くすみたいな言葉で言い出すんだけど、まあ、カニバリズム的世界ですよね。爬虫類的な、飲み込むとかね。ストーカーやる人は飲み込みまではしないんじゃないかと思うんだけど、まあ、とにかく憎いってことですよね。で、破壊すると。破壊した後にリアルは生き残るんだって。あれね、私あれなんですよ。監視を思い出しちゃうんですよ。超有名な。もう国破れて山がありって感じだなって感じがするんですよね。残ったよな、現実はってことなんですよね。てか、残んないとダメですよねっていう。だから、名前忘れちゃってるんですよね。その哲学者の人が書いていた、射精すると果てるみたいな。いや、果てちゃダメだろって感じなんですよね。そこで死んだわけじゃないじゃんっていう。そこでポツンと虚しくなって、全くよるべない自分ってのが取り残されて、しかも現実というものがなんか色あせて虚しく見えた。ここからがライフでしょうっていう。そっからがライフでしょうっていう。そっから抑うつポジションの人生が始まるわけじゃないですか。さっきまでやっていた空騒ぎみたいな、文字通り空騒ぎですよね。なんかこう、ドロンジョパーティーみたいなのは終わるんだよ。空想なんですから。その後がリアルライフじゃないですかという。それが思ったより悪くないものだってところまでたどり着くべく、やっぱりこう空想をやめて頑張るわけですよ。松木さんはそこをすごいやっぱり意識されて書いてるよなと思うんですよね。抑うつ、すっかり抑うつ的に落ち込んで、もう気分が最悪になった私がそこに取り残された。カウンセラーそこに取り残されてちゃんといるんですよ。いなくなっちゃったり、はい、この話はこれまでみたいにはなってないんですよ。どうせ他人事だしねみたいにはなってないわけですよ。なんかもうすっげえ苦悩しているおじいさんが、わかんないですけどね、そこにちゃんと座っている感じがするんですよ。これが大事だと思うんですよね。で、何ができるとかじゃないです。何もできないんですよ。この虚しいなって感じがするだけ。そこでライフハックとかを始めないってことなんですよね。これが持ちこたえるということであって、さっきビジネス心理とか言い出したから一応言っておくと、それがレジリエンスみたいな力を高めるんじゃないのかって思うんですよね。やっぱり一応私でも、もうギャング団もいなくなったし、前向きにここでなっても、前向きになったところで何ができるってほどの力はないかもしれないが、前向きになったってところで破壊されないものが残るわけですよね。破壊され尽くした後に残ってるものなんだから。だから対象じゃないってことですよね。これが現実なんだっていう。だから対象を破壊した。その上で母親は生き残っている。その母親は外在している。内的対象ではなくて、外的対象としてのリアルな母親ですよね。それと出会いましょうねっていう話をウィニコットはこの先に継いだと思うんですよね。 だから彼が最初から環境としての母親、対象としての母親じゃなくて、つまり空想上の自分のもてあそんだり、バラバラにできたり、ちぎったり、痛めつけたり、好き勝手放題できる対象ではなくて、あくまでも外在していて、手が届かないところにいるリアルっていうものが、と、こう、遭遇するみたいな感じ。未知とも遭遇ですよね。映画のタイトルって素晴らしいですね。そういうものと遭遇していけば、自分の人生というものが、そこから展開させられるんです、みたいな、そういう、まあ、前向きですけど、ノリというのが、ノリに近いんだよな、私の感じではね。国破れて三がありなんですよ。あ、残ったよね、こういうものが。これでいいよねっていう感じがするっていうことですよね。そこでなんかこう、墜落して終わったみたいにならないってことなんですよね。墜落はするんだけど、終わりはしないみたいな。そういうお話を、ローゼンフェルドとウィニコットぐらいを継いでいくと、なんとなく見えてくるものがありまして、これの話ってただ、なんか慰めるとか、アサーティブだけでいける話ではない感じがするんですよね。僕らは心の中にはみんな精神病水準を持っていて、その精神病水準っていうのは、まあ幼稚でしょうもないものなのかもしれないんだけど、ガンとしてあって、それをやっぱりこう、こういうものとして、虚しさに直面するみたいなことをしないと、なかなか、結局は墜落が嫌です。怖いです。っていうような話になりやすいし、私みたいな性格の人間だと、もう総敵防衛だ、みたいな。なんならあれですよね。スクシュード協会もやめてやる、みたいな。そういう、カラーサファギを始めて、いい気になるわけですよ。その時はいいかもしんないけど、やっぱ後々困るわけですよね。